どうも皆さん、こんにちは、バルケンです。
こんにちは、小田井です。
さあ、東京雑談が久しぶりに始まりましたね。
めちゃめちゃ久しぶりですね。
はい、いつぶりかと言いますとね、
はい、
2020年12月30日。
もうそんななります。
はい、
やばい。
1年半ぶりっていうことです
ね。
はい、まあ前も言ったっけな、まあ、仙台東京間で離れてる時より僕が東京に帰ってきてからの方が頻度が下がってる
そうだね、
まあ、そういうちょっと状況になってます。コロナとかもね、まあ、あったりなんなりで、まあ、今はちょっとねだいぶ落ち着いてきて、まあ、まとまった連休ということで、まあ、僕は連休だったんですけれども、
はい、
まあね、高台君と会うタイミングがやっとできまして、
はい、
1年半ぶりに、収録が、
ま
あ、できるということですね。まあがっつりというわけじゃないですけど、
はい
はい、やっていきたいと思いますんで、まあ、まず私この1年間ですね、まあ、私の中で一番大きい話題が、まあ、ちょっと簡単に言うとハゲたというハゲたっていう、まあ、ハゲたっていうとちょっと語弊があるんですけど、まあ、髪質がちょっと変わりましたね。まあ、更年期というか、まあ、我々も今年35ということで、はい、まあ、やっぱりね若々しく痛いですけど、はい、やっぱいろんなところにほころびはちょっと出てくるのかなっていう、そう感覚で、まあ、全然まだその見た目的にハゲてるとかっていうわけじゃないんですけど、まあ、髪質がやっぱりちょっとかなり柔らかくなったというか、
はいはい、
今もどうしていいか分かんない感じなんですけど、まあちょっとハゲとの戦いを、まあ、まだ薬飲んでないんですけど、とりあえずこう今治療っていうか、
ね、戦ってるわけですね。
そうですね、してる感じですね。治療は薬飲まない治療をねちょっとしてる感じですね。はい、
偉いですね。髪だ、髪つながりだと俺もね白髪が出てきた。
あ、マジで、
うん、
どこ、
ここら辺にね1本とかね、ここら辺に2本とか
染めてる。
染めてない、
抜いてる。抜いてんだ、うん、ああ、じゃあ
見えたら
始まりですかね。
始まりですね。もうおじさんですね。
もうどんどん増えてきて、
完全におじいさんへの道を歩んでますね。
そうね、まあ、光大君はこの1年間というか、まあ、これ多分言ってないと思うんですけど、
はい、
子供が2人目が生まれたということ
で、はい、ありがとうございます。
男の子がね、こんな男ということで、
はい、
なかなかうまい感じで、
はい、
でね、高大くんが自分の友達の中では、友達の中って結構元カノがね3人ぐらい子供いるんだけど、はい、高大くんはが初めてかな、男の友達で2人目できたのが初めてで、へえって思ったんだけど、この前ね友達会ったんですよ久しぶりに、
はい、
地元の、まあそれもこの東京雑談と一緒で1年ぶりとか2年ぶりぐらいに会ったんだけど、その友達もやっぱ2人目できてました
ね。あら、出たいですね。
まあ我々のタイミングだと2人目みんなできるタイミングなんですかね。
分かんないですけど、はい、2人目ブームですね。じゃあ
2人欲しいってのあったの？
ね、
計画的にというか
特にない、ね、全然無計画、無計画っていうか、でもなんかその時に男の子欲しいねみたいな話はたまにあった、まあ、そういう赤ちゃんのさ、
うん、
テレビとか 見たりするとなんかいいねみたいなのはあったけど、
ああそうなんだ、
じゃあ作ろうかみたいな話は一切なかった。
まあ授かり物ですからね。
そうですね、
そんなね、はい、作ろうっつって作できるかっていうと、まあ、そういうわけでもないと思うんですけど、まあでもそうなんだよね、1人できてると2人目できやすいって言うからね。
あ、
まあ、まあ僕はね相変わらず独身で結婚するつもりはもう全然ないですけど。
いいですね、独身貴族ってことで。
貴族になりたいねもうあと10年ぐらい、もう10年、あと10年ぐらい働いたらもう働きたくないね。
なるほどね、
働きたくない。まあまあまあ10年後どうなってますかね、高大君も。
そうですね、
まあまだバリバリ働かなきゃいけないと思う。
そうですね、普通に働いてるでしょうね私は。
まあそんな感じで1年が経ったということでですね、まあね今日どんな話しようかなっていうので、まあ僕の中でね、はい、ちょっと話したいことがそんなあるわけじゃないんですけどゴールデンウィークね、 何をしてたかっていうところで、
はい、
まあ、僕ねこのコロナのこの期間ですね、
はい、
あの映画見てなかったんですよ全然。
あ、そうなん
ですか。そう、見てなくて、で元々俺レイトショーとかで見てたから、まあ映画っていうか、その何ていうの、その最新作は見てなかった。昔のやつとかをこうネットフリックスで見たりとかはしてたけど、最新作は全然見てなかったね。だから2020年から2022年、これ今もさ、もうレイトショーってやってないじゃん。
え、やってるでしょ。
やってる、まあ、最近やってるかもしれないけど。
あ、そうだね。
そうだから2020年から2021年、まあ去年、まあ、今に至るまで、まあ、ほぼほぼ俺新作みたいに見てないで、まあそれで、最近というか、まあ、ずっと見たいなって思ってた映画が、映画っていうかネットフリックスの、映画があったんですよ、
はい、
それが桜のような僕の恋人ってやったんですけど、
CM 見たわ。
CM 見た、中島健人さんと松本穂香さん、まあ、コンビで、まあ、僕ね、YouTube の僕の映画評論チャンネルというかバナケル2ってやつがあるんですけど、まあ、それでレビュー出してるんで、
はい、
まあ、気になってる人はそこで見てほしいなって思います
。要チェックですね、そのレビュー、
はい、で元々ね、これはもともと俺見たかったのは、その中島健人君が好きだったっていうのと、まあ、松本穂香さんが好きだったっていう、まあ、その2人の組み合わせがめちゃくちゃいいなと思って、まあ、見たわけですよ。でこれね、その久しぶりに割れて見たんだけど、映画としての、まあ、ドラマとかアニメとか見てたよ、ネットフリックス の、 そのオリジナルドラマとか海外ドラマとか見てたんだけど、映画っていうその2時間くらいの映像、まとまった映像見るのは俺結構久しぶりだったんだ。これがさ、結構激しく良かったんだよね。
そうなんだ。
桜のような僕の恋人、もうね、めっちゃ良かったんですよ。やばと思って。で俺、松本穂香さんはもともと可愛いなって思ってたんだ、うん、思ってたんだけど、まあ可愛いなぐらい。でそれ見てもう好きになっちゃって。
なるほどね。
うわーと思って。やばすぎと思って。でね、で俺、松本穂香さんの作品を見ようと思って。でゴールデンウィーク期間中にですね、まあちょっと時間もあったんで、その松本穂香さんの作品を見ようというので見てたらですね、もう結構ね、これまあ思わぬ産物というか、松本穂香さんってなんていうの、結構アイドル系というか、なんていうかな、アイドル系じゃないんだけど、こうルックス推しでこう出てるのかなっていうイメージ、まあこれちょっと分かりにくいと思うんだけどって思ったんだけど、結構ゴリゴリの映画俳優みたいな感じなので、結構面白い映画に出てまして、はい、いつの間にかその松本穂香さんを見たいがために見てた映画なんだけど、結構面白い映画にぶち当たってるだったわけですよ、はい、で結構産物というか、でそれでそのおかげで俺ゴールデン期間中に面白い映画結構見た。
いいな。
そう、めっちゃ有意義だったの。でね、そのね、一個、はい、1個っていうかね、やべえのが、一番やばかったのが、これ結局だから、なんで俺これ見逃してたかっていうと、まあ、これ言い訳になっちゃうんだけど、俺結構見たい映画見てるの、見てたの。でもさっきも言ったように、コロナ期間で俺はレイトショーっていう技が使えなかったから、全く見てなかったわけ、ね、だからもうノーチェックだもん、はい、もうその予習っていうか、そのどういうのが面白いかっていうのも全くその入ってきてないから、要は映画ずっと見てれば予告編とかさ、もうそういうのでいろいろ入ってくるけど、もう全く情報が入ってきてなかったから、どういうのが面白いのかも分かんないし、まあとりあえずだから、その松本穂香さんの見たいなっていうのでこう拾ってったら、まあぶち当たったっていうので、でそれでね、超ヤバいのが1個あって、
はい、
それが青くて痛くてボロいってやつ。この原作が小説で、吉沢亮さんと杉咲花さんが主演の、その大学の話なんだけど、これ半端じゃないのこれマジ。衝撃とか、ようこんなもん作ったなっていう作品なんですよ、これがまた。
見た、
うん、やばくない？あれでも高大くんだと、そう、大学ってね、まさにああいう感じなの。やっぱてか、あれでも、あの大学とか人間のその内側に形成してるものをこう映像で思いっきりバンって出しちゃってるじゃん。
あれ感じはあった、
ね、あれすげえなって思わなかった。で、あ、見た、もう全部見たんだよね。
全部見た。でもね、うん、結構前だからね。
覚えてない。で俺一番、これとんでもねえもん作ったなって思ったのが、 その吉沢亮が僕はそのなりたい自分になれませんでしたっていうさ、そう言うじゃん、なんかツイートするじゃん。その時に自分がなりたかった自分っていうのをこうイメージするわけ。イメージしてそれがさ、こう妄想みたいな感じでさ、こう映像としてこう流れるじゃん。あれがやべえと思う。で、要は頭の中だから 人々がこう考えてる頭の中の映像を結構バッチリと持ってきたんだって思った。あの時ああいう風にしてればみたいなさ、もうまさにああいうことって俺も結構思ったりするんだよ。
なるほどね。
それがだから自分が思ってるのと、まあ俺はたまたまリンクしちゃったから余計なのかもしれないけど、結構みんなそうなんじゃないかなと思って、でそれを映像化したっていうか、なんかもう結構俺的には衝撃だった。衝撃だったし、あのなんか2人でさ、こうぶつかるシーンあるじゃん。で杉咲花がまあどういうあるか分かんないけど、なんか気持ち悪いっていう、あれめっちゃ効いたね。すげえ効いたね。
っていう、ね、なんか思い出してきたわ。
まあちょっとね、俺は見たばっかだからちょっとまだ熱い思いがあるんだけど、まあちょっとかなりね衝撃だったかな。
衝撃作で。
そう、あとね、まだこれもね結構あれね、チワワちゃんっていう映画があるんだけど。
チワワちゃん。はい。いいですね。
チワワちゃんはこれしかも松本穂香さん本当一瞬しか出てない。でもこれもねまた結構若い監督がやってて、なんかそのこの年になってくると結構同世代っていうか、同世代でも結構下の監督がやる映画とかも結構増えてきてるなっていうのは思ってたんだけど、まあ音楽とかもさそうじゃん、結構俺らより下の世代ってさ、まあ、バンドマンだったりさ、まあアーティストが結構増えてきてるなって、まあ、思わない。で、まあ、そういうのが増えてきてる中でこの、まあ、チワワちゃん見たんだけど、まあ、若い監督で、まあ、これねすごいおこがましいんだけど、なんか俺はこの人がこういうことやりたかったんだろうなっていうか、なんか分かった気がした。
なるほどね。
そう、それがねなんか良かったね。あ、こいつこういうことしたかったんだな多分っていうのが、なんか俺は分かった気がして、ちょっとこうだからそれが若かったから、その監督が結構やっぱ若かったからそうなのかなって俺思ったんだけど、なんか初めてそういうのがこう自分の中で分かった気がした作品だった。あ、この人多分こういうことやりたかったんだなっていうのが、内容的にはね、まあ、まあまあまあって感じなんだけど、まあそれもねやっぱりねゴリゴリの門脇麦さんとかゴリゴリの映画俳優が出てるような、まあそういう映画なんで。あとね、まあこれはまあちょっといいかなぐらいで、あの頃君を追いかけたっていう、
はい、
タイトルいいですね、恋愛映画なんですけど、はい、これも良かったですね。
タイトル良さげ。
ああそう、良かったですけど、うん、良かったですね、はい。
ちなみにそれは、
それは
簡単に、
簡単に、
説明すると、
単純に乃木坂だったよ。乃木坂の女の子がヒロインなんだけど、それ山田裕貴だっけ、山田裕貴君が主人公で、でその子を青春時代に、まあ、追いかけるたわけですよ、うん、でまあ追いかけたっていう話ですね、はい、まあその広い広いの女の子を追いかけたっていうか、まあ、なんていうかな、はい、
ね、
そう追いかけて、まあ、結局ね、やっぱ何も言っちゃったらなんだよな、
追いかけたお話という
か、追いかけたお話なんだよね、まあ、そうそう、追いかけたお話なんだけど、まあ、それ淡い話なんだよ。
気になる人は見てねっていうや
つ、ね、そうね、まあでも恋愛映画って俺結構外れ多いと思ってる、
うん、
で今俺だからこの最初に言った桜のような僕の恋人っていうのと、あと恋愛映画のところであの頃君を追いかけたっていうのがこの恋愛映画なんだけど、もう2つはね当たってますね。
なるほど、
はい、でも桜のような僕の恋人はマジでヤバいです。恋愛映画じゃないかな、うん、分かんない、ちょっと違うかもしれないけど、おめっちゃ泣いたね、俺全然予習とかしなかったからダメだった。もうでもやっぱね思ったね、久しぶりに映画見てもう面白すぎてきちゃってさ、俺映画見まくっちゃったんだけど、映画はねやっぱ予習すると良くない部分もあるんだって。
なるほど、
予習しすぎるとやっぱ原作知っちゃってるとさ、えってさなるやん。あの東野圭吾とかのさ作品とかもさ、小説で読むとさめっちゃ面白いみたいになるんだけど、うん、ちょっと映像化するとえってなるっていう、でも映像だけ見たやつはそう思わないかもしれないじゃん、うん、まあ、でも4月は君の嘘とかさ、多分映像そのもう最強の打作みたいなのさあるけどさ、 4月は君の嘘見てないでしょ。
なんか途中まで見たような気がする。
広瀬すずと山田危険とようこれやったなって思ったもん。
見て
もう演者たちに拍手っていうぐらいのクソ作品だったようこれやったなこの映画を。
何原作いいのに。
そういやだってあの原作をさ2時間にこうギュッて
無理だよね。
無理だ
よ。
無理
だ。
だからきついのよ
途中でさ、うん、やめればいいのにって、ね、
そうそうそう。
まあでも最後までやらなきゃいけないんだろうけど。
だから連ドラとかでやればよかったんだよね。で、なんかその長いものを短くするのって結構難しいから、まあ、古代からあんま面白くないって言ったけど、ネットフリックスの火花とかも、ネットフリックスだと12話ぐらいあるじゃん。でも、
火花だね、
又吉さんの小説のやつ。ネットフリックスだと11話とか12話くらいあって、結構尺長いけど、それ2時間ぐらいにさ、縮めたまた映画があるわけよ。詰め込んだ映画みんなつまんないっつってるよね。
映画見てないな。
いや俺は火花めっちゃ好きだからね。
俺も好きだったよ。
小説とネットフリックスと、まあ、映画はね途中まで見たけど、まあ、もう内容が全く一緒だったから、まあ、あんまり見る気しなかった。
ああいうのいいよね。ちょっと感情移入しちゃう。
まあ面白かったっすね。まあでも本当ねこれこういうの見たおかげでモチベーションが結構まあ上がりましたね。
はい、よかった
で、やっぱりね僕もやっぱり面白いものを作りたいなと、
はい、
いうことで結構この制作の手が、まあ、止まってたんですけど、この期間に結構進みまして、
はい
はい、まあ9月ぐらいでちょっと賞レースに1個出せるかな、
素晴らしい
ぐらい
ですね。
感じで、まあだからやっぱりねモチベーション上げるのって難しいから、まあ、たまにやっぱ映画見たいとか、たまにやっぱまあやりすぎもダメなんだよね。だから映画見まくってもダメだし、音楽聴きまくってもダメだし、やっぱたまにそういう刺激を入れるぐらいの気持ちでモチベーションを上げないといけないなっていうのに気づきました。
自分の感性を刺激する程度。
うん、だって曲とか作ってる時どうだったのって。全然なんかもう無理つまんねえなって思ってる人いなかった。
はあ、つまんねえなはないかな。ただ
気持ち、あと気持ちが上が
る。めちゃめちゃ辛い時はある。もう今日中にやらなきゃいけないのに全然出てこないみたいな。
あ、そういうのあるんだ。
はい、
まあ、そういう区切られた、まあでもまあ、俺はそこまでそのなんか追い込まれてないから。わかんないけど、でも気持ちが上がって全然もうここ1年ぐらい全然上がってなかったから、でこのゴールデンウィークだから全然上がってなくて、その映画見たりとか、あと久しぶりに高大くんが昔歌ってた時の映像とか音楽とか聴いて、まあそれがね俺の作品にもつながってる部分があるから、なんかそれでか久しぶりにやっぱ見ると結構モチベーション上がった、こんなんだったなとかって思って、まあ、モチベーションがね、まあ、上がったりもしたんで、まあ、ほんとね、いいゴールデンウィーク
いいです、ね、
僕は過ごせたなっていうところなんですけど、すみません、僕はね、一方的に喋っちゃったんですけど、
ここで喋ってください。
どうでしたか、
ゴールデンウィーク
か。
今後有意義なゴールデンウィーク
を過ごしました。さ
っき聞
いたんですけど、俺10連休だったわって言った後に、高大君が13連勤ですわ。いやゴールデンウィークはみ出てはみ出とるやんってゴールデンウィークはみ出とるやんって思ったんだけど、
いやまあまあまあ、うん、いいこと言うと働けるって幸せですよねっていう。
あ、まあでもねそれは一理そうよ。俺もだから休みすぎてわけわかんなくなったんだけど、
でももう働きたくないけど。
あ、そうで俺もそうだね。でもそっか、俺だからもう休みすぎてわけわかんないことになってるから、すごい怠惰な生活をしてるわけだ
から。俺も見たよ
見た、
うん、映画見たかな。
あれ13連勤中、あ、仕事して何、フルじゃない時に見たってこと。
もうフルに働いてる中、うん、もうさ帰ってきてさ、うん、もう3時間後には家出なきゃいけないっていうところがあるのやっぱり、
うん、
もうそれで寝ると辛いから
寝ない
という、うん、
それやばいでしょ
それ仕事でいろいろ見て結局ね寝るんだけど、その場で
仕事中なんかそのさミスに繋がらない。
繋がるよ、繋がるんじゃないかな。
もう気にしないみたいな、
もうしょうがないよだって、
うんうん、
パフォーマンスはめちゃめちゃ落ちてたと思う。
あ、そうなんだ。
眠いからね。
映画、
まあまあいい。映画、うん、映画ね、全然 ね、
うん、
ね、何を見たかとかも一切覚えてないんだけど。
はい。あ、覚えてないの。もうです。あんまり意味ないじゃん。普通に寝た方がいいんじゃん。
内容とか、あ、でもなんかもすげえ良かった。やめよう、この話。全然ダメだ。
はい。
だってタイトルわかんない。
あ、忘れちゃった。
はい。
そっか。
まあいいですよね、映画。見たい。
そうね。
行ったっていうか、映画館いいよね。映画館行きたいよね。
まあでも世の中やっぱ変わってきてるからね、映画館も。映画館で見る意味ってあるのかなって最近思ってきちゃったね。結構さ、あのネットフリックスとかってさ、イヤホンで聞くと音すごいじゃん、めっちゃいいじゃん。だからなんかそれ、今いいイヤホンとかもいっぱいあるし、なんかその音を楽しむという意味で映画館が、まあ、勝てなくなってきてるのかなっていうのもなんかあるし、だからあれですよね、その時代は変わってきてる
ね。でもやっぱ映画館行くと映画館っていいなって思うよ。
そうね、だからうん、それは分かる。
臨場感っていうか、
だから俺昔足立区住んでたじゃないですか、うん、あそこ実は近くにイオン、でかいイオンがあったんですよ。でイオンシネマってある、
はい、
でそのイオンのさらに近くに、スパがあったんですよ。チャリンコで行ってまずスパに入る、うん、サウナに入る、うん、でサウナ出てレイドショーの前にね、でもう券は買ってあって、で映画館行くじゃん、うん、で映画館でビール買う、うん、でビール飲みながら映画を見るっていう休日を送ってました。
めちゃめちゃ
いい、めちゃめちゃ良くないですか。
いいな、
贅沢でしょ。
理想だ、理想の休日。
まあ太りまくってたけど
いいですよ、それ。
まあでもそれはなかなかできないよね。まあそのベストな位置にスパとさ映画館をさ普通兼ね備えてないから、うん、まあ、昔は俺はその西新井のところはできたんだけど、まあ、
じゃあザマにさ、それこそザマに住めばいいじゃん。あるよ、イオンシネマの隣にスーパーセットみたいな。
ザマか、でもザマは俺今だから中央線沿いだからさ、職場は遠いんだよね。
俺もザマには絶対住まないけど、
なんでそんな。
まあまあまあ、そういう温浴施設と映画が近くにザマはあります
よね。あります
よ、はい、
別にいいけどさ。なんかないんすか、ゴールデンウィーク面白かった話は。
ゴールデンウィーク面白かった話、
面白客来なかったの。
面白客ね、うん、面白客来たんじゃないか。もうね、ゴールデンウィークはもうあんまり全てにおいてもあんまり記憶にない。記憶ないから、
もう久しぶりだけどさ、俺はもう菅光大君がそんなことだろうなと思ってたけどさ仕事しかしてませんよとかさ、どうせそんなことだろうなと俺は思ってたけど。
でもね、漫画とか見てたやつ。
漫画なんすか、何見てます。ワンピース、
ワンピースの、ワンピース、
ワンピース今大変なことになってる、知らないし。
大変なことになってるらしいね。
ああ、もういい
マジで。
あ、もうそれ全然見ないようにしてる。
見ないようにしてる。
あ、本当に。
でも
俺職場でバラしまくったけど、
見ちゃった、
見ちゃった。
あのさ、先週かな、配給のさ、読み切りがさ、うん、ジャンプで出るってなって買っちゃったのよ。
はい。
で、もう見ないように、見ないって決めてたんだけど、うん、やっぱね。
え、先週だと覚えも、逆になんか先週だけ見ても分かんないじゃん。
分かんない、全然分かんないけど、でもなんか情報は聞こえてくるじゃん。
あ、もうそれは見えちゃってるね。
そうそう、見えちゃってるから。
いやー、大変なことになってますからね、ワンピースが。まあ俺全然その逆に情報しか見てない。なワンピース考察の動画を毎日日曜日にのモッチー先生っていうのが更新してるから、それを大体見てるって。面白いね。でもそのずっと考察会が荒れてた話がついに真相が出たんだ。
へえ。じゃあ今やってたのは考察されてたわけですね。
ずっとされてた。五老星が急にその話を持ってきたから。でも単行本だとまだ全然そこまで行ってないらしいから。
行ってない、行ってない。
もう
すごい、なんか今回の単行本結構なんか停滞してた、戦ってたけど。
まだあれでしょ、サンジとゾロが戦ってるでしょ。
そうそうそう、うん、
もうあれじゃないかな、カット倒したんじゃないかな。 普通に
ジャンプで、
うん、まあ倒してなかった。
いやでもクライマックスってなってた。
あ本当に。だからもうそのぐらいまで来てるというところで、
はい、ちょっと焦っちゃったな。
まあ一応そんなことはどうでもいいんですよ。そんなことはそんなことはどうでもいいんですよ。
なるほどね。
まあね、そんなところで、あとは何ですかね、ゴールデンウィーク中というか、ゴールデンウィーク中じゃなくてですね、まあ、これ高田君に会ったら言いたいなと思ってたんですけど、はい、まあもうこれもうそろそろ30分になっちゃう、1回区切りなんですけど、都立火星、
はい、
今は亡き高田君、今は亡き都立火星に、はい、僕ね何回か行ったんですよ、
はい。
まあ、それ何回か行った理由がちょっと花道食べたいなと。
なるほどね。野方だけど、ね、
そう、あ野方か、それ野方だから花道食べたいなと。花道2回行ったんですよ野方。めっちゃ混んでね、2回とも諦めた。あそこなんかすげえ並び方もよく分かんないし、古代君と一緒じゃないといけないなと。
いや俺花道行きたいわ。
で久保田君聞きたかったんですけど、花道って、はい、あれどう、やっぱ混んでますよね。
でね、絶対その、お食事時、
いや俺も外して
行かない、
外して行って、外して3時ぐらい行って
もらう。でも3時もちょっと怪しい。
いつ何時頃です
。朝からやってたのね、うん、だから10時とか10時半とかからやったのかな。そこか、
うん、あ、もう回転、
そこか、そうそう、もう 5時前4時とか、
あ、まあ、
もうみんなご飯食べたくて前ぐらい行ってた。もう3時も行ってたと思うけど、とりあえず外すかな。
もう椅子にこう L 字の椅子みたいなのに人が座ってて、その後ろ、そこからさらに並んでるみたいな感じだったから、
そしてこっちの、
そう
こっちにも並んでるし、
逆サイドにも並んでるみたいな感じだったから、もう嫌だなと思って松屋行ったりとか。まあとつけ麺屋さんあるじゃん、の方ノアのちょっと隣ぐらい、
あそこ
行ったりとか。
いや、あの家系は軌道屋、
あそこね、なんか潰れた。
で潰れたの、
いや、なんかね、やってなかった。自粛期間中から行ったの俺が。
潰れてはないの、休みだった
んだよ。天気だからね、あれなんすよ、行きたいなと思ってましたけど、まあ高台君がいないんで。
なるほど、
まあ、いつかリベンジしたいっすねっていうところです。
リベンジな感じということで、いいですか、
ね、はい、
行きたい。
まあそんな感じで、
はい、
一旦区切ります。また来週。